私はバレーボールが大好きな40代の主婦です。ママさんバレーを楽しみながらバレーボールを始めた小学生の頃のことをよく思い出します。4年生の時、少女バレーボールクラブを立ち上げるという先生に誘われてバレーボールを始めました。先生はトスやレシーブ、サーブといった基本のプレーを手取り足取り教えてくれました。テレビで見ていたバレーボールのアニメの世界が憧れでした。土曜日の午後、小学校の体育館では隣の県立高校の女子バレー部が練習をしていて、よく見に行きました。バレー部のお姉さんたちは体格も良くてとてもパワフルでした。テレビで見ていた憧れのプレーが目の前で繰り広げられ大興奮でした。思い切りジャンプをしてパシッとスパイクが打ち込まれると、そのボールはズドンと床にバウンドしてネットの高さほど高く弾みます。そんなプレーに目を見張り圧倒されながら、早くこんなプレーができるようになりたいと思いが高まり、知らず知らずバウンドしたボールを追いかけていました。ボールを渡すと、お姉さんたちは、ありがとうとにっこり微笑んで受け取ってくれました。照れくさくもあり、誇らしくもありました。お姉さんたちの練習の始まりは、1年生がネットを張って準備をして、しばらくすると2年生、3年生が体育館に入ってきます。先輩たちに気づいた1年生は、こんにちは体育館に響き渡る大きな声で挨拶をします。けれど、不思議に思うことがありました。一番初めに来た1年生は、まだ体育館には誰もいないはずなのに、先輩に挨拶するのと同じように、こんにちはと大きな声で挨拶をしながら体育館に入っていくのです。ボール拾いを楽しんで家に帰ったある日、両親に、こんにちはの挨拶のことを話しました。すると父が言いました。これから練習をさせてもらう体育館に、お世話になります、よろしくお願いしますという思いを込めて挨拶しているんだと思うよ、と感心しながら言いました。不思議に思っていたこんにちはの謎が解けました。さらにお姉さんたちは練習が終わると体育館の入り口に立って、ありがとうございましたと声を響かせ、一礼して帰っていました。6年生になると、だんだんと練習時間が長くなり、家に帰る時間も遅くなっていきました。帰り着くと、家族は晩ご飯を食べ始めています。急いで食卓に着くと、隣に座るおじいちゃんが、いつも決まって、今日もバレーボールの稽古してきたんだね、と声をかけてくれます。うん、と返事はするものの、おじいちゃんは変なこと言うなあ。バレーボールは稽古なんていう言い方はしないのに。バレーボールは練習っていうのに、おじいちゃんはおかしな言い方をするなあ、と心の中で思っていました。剣道や柔道なんかは稽古と言っているのを聞いたことがありましたが、バレーボールの稽古という言い方は聞いたことがなかったし、なんだか昔っぽい古臭い言い方だと感じていました。違うよ。バレーボールは稽古って言わないよ。バレーボールは練習って言うんだよ。そう言おうとしたことが何度となくありましたが、毎日よく頑張るねとねぎらってくれるおじいちゃんに、違うよというのはなんだか悪い気がして、いつも言葉を飲み込んでいました。どれくらい後のことだったか、おじいちゃんの部屋の壁に、新人の稽古と書かれた色紙がかけられているのを目にしました。その瞬間、そうか、おじいちゃんが稽古って言ってたのは、この言葉からだったんだ、とピンときました。自分の心を育てていくのを稽古と言ってたんだろう。あの時、違うよと言わなくてよかったな、と思いました。 練習を終えて帰りかけたある日、少年野球クラブのメンバーが練習の後、グラウンド整備を済ませると横一列に並んで、ありがとうございましたとグラウンドに深々と一礼しているのが目に留まりました。あ、お姉さんたちもやってたことだ。私たちもやろうよ。熱い思いと勢いに乗ってチームメイトと約束しました。練習の後、コートに向かってありがとうございましたが始まりました。ママさんバレーを楽しむようになった今も、ありがとうございましたは自然と続いています。年を重ねるごとに体力は落ちてきて、体の負担は増してきますが、元気に大好きなバレーボールができることに嬉しい思いやありがたい思いが湧いてくると、その喜びがパワーとなるのか、心が躍ると体も弾んで動きが後押しされるように感じます。感謝の心、喜びの心を大切にしながら、これからもバレーボールの稽古を楽しみ励んでいこうと思います。